皆様おはようございます。
おはようございます。
私たちは今マタイ福音書に、収録されていますイエス様の三条の水訓を読み進めています。新約聖書全体の中でも最も有名な箇所といえるこの一連の教えは、とても有名な箇所が多いのですが、今日の箇所も大変有名な、まさにそういうところであります。ここ聞いたことあるって人多いと思うんですが、しかし同時にこの箇所は、最も誤解をされやすい、招きやすい箇所だと思います。ちょっとこの意味をですね、誤解されてしまうこともあると思うんですね。でどういう箇所かというと、今日のところとですね、次回も含めてですね、このイエス様は今日ですね、今日のところでモーセの教え、立法、旧約聖書の立法によるはこう言われているんだけれど、私はこう言うって言い方をしてますよね。昔の人って要するに立法のことですね。つまりモーセの教えではこう言われているけど、私はこう言うってことが6つ言われてますね。これはマタイがこのいろんなイエス様の教えを集めたと思うんですが、6つのですね、立法はこうだけど私はこう言うというふうに言ってるんですね。で今日ではその6つあるんですけど、4つを取り上げます。で次回のところでは残り2つを取り上げます。ちょっとテーマが少し違うので、分けてるんですね。今日は最初の4つを取り上げています。言うまでもないんですが、モーセさんというのはですね、旧約聖書の最大、最高の預言者ですね。やっぱりイスラエル人にとってですね、旧約聖書で誰が一番偉大かというとモーセというふうになるわけですね。モーセがこそですね、神様と直接語ったと言われる預言者であってですね、モーセの言葉は まさに神の言葉として信じられてきたわけですね。ですからモーセというのはですね、本当に、もう最高の預言者でありまして、でその教えが立法なわけですね。でそのモーセを向こうに回して、つまりイエス様はモーセはこう言ったけれど私はこう言うっていう言い方をしてるんですね。そういうイエスは何者なのかと、今でこそ私たちクリスチャンはね、イエス様こそ神の子だと信仰してますけど、当時のユダヤ人はね、イエス様っていうのは普通の若い、お兄ちゃんって言ったら失礼ですけど、自分たち仲間だと思ったらですね、自分の、同じような、ガリラヤの若い、お兄ちゃんと仲間だと思ってますんで、そのイエスがですね、いきなりですね、なんていうかな、モーセはこう言ったけどっていうね、私たちの教会でも誰かがですね、いや、聖書はこう言ってますけど、私はこう言うなんて言ったらですね、お前なんだって言われますよね、お前何者なんだっていうふうになりますので、普通そんなこと言えないわけですね。ですから、このイエス様が、昔の人はって言ったんですけど、これモーセと言い換えると、すごいこと言ってるんですね。モーセはこう言ってるけど、私はこう言うんだっていうんでね。というと、イエスって一体何なんだと。このモーセを上回るね、私は権威があるんだと主張してるわけですね。つまりですね。そうすると、イエスはまさにこうイスラエルの歴史を塗り替えようとしてるわけですね。というのは、モーセよりも偉大な預言者が出てきたっていうと、もうまさにイスラエルの歴史がね、もう大きく変わるわけですね。そういう強い主張を、しているわけなんですが、ということなんですけど、とはいえですね、これ大事なポイント、モーセを通じて語られた言葉っていうのは神様の教えですよね。モーセって直接神様と話したって聖書に書いてますよね。ですからモーセの教えは神様の教えなわけですね。で、モーセの教えは神の教えをすると、もしイエス様がモーセの教えを否定してるとしたらですね、イエス様は神様の教えを否定してるんじゃないかってなっちゃうわけですね。わかります？モーセというのは勝手なことを語ったね、自分の思いを語った人じゃないわけですよ。神の預言者として神の御言葉を語ったわけですね。で、その言葉をですね、イエス様が否定するってことは、神の言葉を否定するになっちゃうんですね。でですね、とはいえイエス様だって神様だからいいじゃないかってなってもですね、つまりですね、かつてモーセにこの教えを語ったのはですね、いわゆるちょっと専門用語で受肉する前、要するにイエス様が人間になる前の神様の時のね、イエス様がモーセに教えたとしますよね、教えを。そうするとイエス様は自分が教えたことを後で書いたことになっちゃうんですね。わかります？モーセに語ったのは神だとすると、イエス様は神だとすると、 ここでイエス様がモーセの教えを変えるとするとですね、イエス様は昔自分で言ったことを変える、あるいは神様が一度語ったことを後から変えたり否定するとなるとですね、まあいろいろ問題ありますよね。もしそうであると、まあそれはそれで問題ですよね。神様って気が変わっちゃうのかというなるとですね、じゃあ何を信じたらいいんでしょうかと。今ここでイエス様が語っている言葉ももしかすると後で変わっちゃうんですかってなりますよね。だってモーセに語ったのは神様でしょ。で、神様ってイエス様なわけですね。ってことはイエス様が昔モーセに言ったことをですね、後で変えたと。そうするとまた将来は変えちゃうかもしれないですね。そうなるとですね、何を信じていいんだろうなとなってしまうんですね。神の言葉は常しえに立つってもイザヤも言ってますけど、まあ、そういう私たち信仰を持ってるわけですから、まあ、神様のことがそんなに変えられちゃうってのはおかしいわけですね。まあ、ですからですね、イエス様がモーセの言葉、律法を否定したというのはですね、そういう理解はとてもとても大きな神学的問題があるんですね。まあ、このイエス様の教えについて誤解があると言いましたけど、まあ、その一番の誤解はね、まあ、イエス様がモーセの教えを単純に否定したという、この理解は非常におかしい、間違ってるわけですね。だって神様の教えを神様自身が否定するってのはおかしいわけですね。ですから、まあ、確かにね、イエス様はモーセこう言ったけど私はこう言うと言ってると一見なんか否定してるように見えますけど、まあ、そう単純な話じゃないってことなんですね。まあ、ここが第一のポイントですね。で、別の誤解もあるんですね。つまりイエス様はモーセのことを否定したんじゃなくてですね、イエス様はモーセの教えをさらに厳しくしたんだとですね、さらにハードルを上げた、さらに厳格化した、まあ、これもよくある誤解なんですね。つまりモーセはですね、殺人を人殺しを禁止したけれど、イエス様はですね、心の中で怒るだけで、まあそれ殺人と一緒だっていうね、だからこの怒るだけで殺人なんだみたいなね、罪の定義を変えた、厳格化したっていう理解ですね。まあ、こういうふうに捉える人も多いわけですね。まあ、あるいは女性についても、まあ、何かこう女性にみだらなことをしたらもちろんダメですけど、心の中でなんかちょっとこう変なこと思っちゃったと、それだけで罪なんだとなるとですね、もう、非常に厳しいですよね。ちょっと人間こういろんな心の中に思いが浮かびますので、まあ、それも全部やったのと一緒だってなるとですね、なんか大変ですよね。そうなっちゃうとね。で、実際こういった理解はキリスト教の、ね、歴史、神学の歴史にこう非常に甚大な影響を及ぼしてきたんですね。まあ、つまり実際に行動し何かこう罪を犯さなくても、心の中でちょっと良くないことを思っちゃっただけでアウトだ、それは罪だ、死罪だってなっちゃうとですね、まあ誰もそんなできない人はいないですよね。そんな罪を犯さない人は誰もいなくなっちゃうんですね。まあ、どんな人間もですね、すごく純粋な気持ちの、ね、良い人もですね、ふっと悪い考えを浮かぶことはあるわけですね。まあ、ものすごい悪い人だったらもういちしょっちゅう悪いこと考えてるんでしょうけど、まあ、とてもいい人でもですね、そういう悪いこと考えちゃうことあるわけですね。でも普通の人間っていうのは、思ってもですね、あ、これは悪いことだから、そんなことは私はしないっていうふうにね、決断してしないわけですね。それ全然問題ないじゃないですか。でもそれすらもダメだってなっちゃったらですね、いや、あなた心の中で思ったでしょってなるとですね、もう逃げ場がなくなっちゃいますよね。で、普通の人間は、まあいろいろこう、まあ、例えば悪い友達にね、こう悪いことしようぜって言われて、いや俺はしないよって言って、場合ですね、まあそれはそうですけど、心の中でもね、この悪い嫁が来て、あ、俺はこれしないっていうきっぱりと跳ねつけてるのにですね、でも一瞬そう考えたでしょってなるとですね、もうみんなダメですよね。で、こういう考えにとらわれてしまったのが実はですね、宗教改革者のマルティン・ルター先生なんですね。で、ルターは宗教改革始めの前にですね、非常に熱心なですね、修道士だったんですね。まあ、彼の行いは完璧と言っていいと思うんですね。もうものすごく自分に厳しい人なので、まあ、誰もが認める立派な修道士なんですね。ルターはすごいとみんな思ってるんですけど、ルター自身は全然そう思ってない、思えなかったんですね。なんでかというと、ルターにとってはですね、単に正しく行動するだけでは十分じゃないんですね。正しい良い行動をするだけでは十分じゃなくて、動機も完全じゃなくちゃいけないと考えたんですね。動機、いいことする動機ですね。つまり神様から怒られるのは怖い、あ、罪を犯すと神様の裁きを受けちゃう、怖いなとかですね、あるいはこういいことすれば神様からね褒美、 報いが受けられるんだ、まあ、こういうふうに思っただけの罪なんですね。アウトなんですよ。いや、そういうのは不純なわけです。じゃあどういう動機ならいいかというと、神への純粋な愛によって行動しようというんですね。神様への純粋な愛に基づく行動、それ以外は罪なんだ。まあ、これがルターの考えなんですね。これでもちょっと厳しすぎますよね。苦しすぎますよね。で、ルターはずっと自分の中身を、内面を見るわけですね。で、ずっと中身を見てるとですね、こういろいろな不純な思いが出てきちゃうんですよ。ね、出てくると、あ、これまずいと思って繰り返し、改宗ね、罪の告白をして、あ、懺悔するんですけど、もうキリがないんですね。心って移ろいやすいですよね。だから自分の内面を見れば見るほど、あ、俺ってなんて悪いやつなんだろうってね、なんでこんな悪いことを考えちゃうんだろうなっていうふうに不安になっちゃうんですね。ですよね。で、そうなると、もうなんかこうね、一日何も、まあ、彼に罪を犯さなかった日があるとしますよね。今日はまあいい日だったなと思ってもですね、もう一回振り返って自分の心を見るとですね、あ、あの時いろいろ変なこと考えちゃったなっていうね、そういう、それだけでアウトだ、罪だってなるとですね、もう苦しくてしょうがないですよね。もう大変なんですよ。で、こういう、で、ルターはこういう無理難題を人間に課してる神を憎むようになってしまったと書いてるんですね。こんな無理なことをなんで神様は要求するんだというふうになってしまったと。ただですね、じゃあ人は行動、要するに実際に行動することだけじゃなくて、行動の動機においても完全じゃなくちゃいけないっていう教え、そんなの聖書にあるんでしょうか。ね、心の中でもう要するに、や、行動だけじゃなくて行動の動機も完全じゃなくちゃいけないなんていう教えがどこにあるのかってことなんですが、まあ、どうもルターはですね、今日の三条の水訓の中にそういう要求を読み取ったようなんですね。今日の箇所ですね、有名な箇所ですね。つまりこう動機のね、要するに単に良いことをする、もしくは悪いことをしないだけじゃダメで、悪いことをしない動機がちゃんとしてなくちゃいけないと。っていうか、悪いこと自体思ってもいけないんだって、そういうふうになってしまうとですね、まあ本当にこう実現不可能ですよね。まあ、ですからルターはですね、まあ、イエス様の三条の説教を実現できるものと思わずにですね、むしろこれは人間をね、あ、自分はなんて罪深いんだと、私はなんて無力なんだと、私は全然ダメなんだっていうですね、人間にこう、もう徹底的に罪深さをですね、思い知らせると。お前はどんなに悪いやつなんだってことをですね、人間にこう、思い知らせるためにですね、もう私はダメだと。私は神様の恵みに頼るしかないんだという、まあ、そういう結論に導くためのものだというふうに見なしたんですね。これがルターのいわゆる立法の第二要法って、まあ、ちょっとこの難しいですね。二番目の要法というんですけど、まあ、こういうふうに言われてるんですけど、まあ、つまりこの三条の説教というのは、まあ、これを実際行動しなさいじゃなくて、いや、これはあなたの罪深さを思い知らせるためのものなんだよっていう、そういう理解ですね。まあ、ただこういうふうにですね、イエスの教えを実行できないもの、実現不可能とものとみなすっていうのはですね、まあ、実はこれはイエス様の意図を甚だしく誤解してるんですね。この理解は完全に間違ってると、まあ、断言しちゃうんです。ちょっと怒られそうですけど、これはおかしいんです、こういう理解はね。イエス様が、誰にもできない無理難題を押し付けたということでは決してないわけですね。むしろイエス様の意図はですね、こういった教えを行うことで私たちが平和に幸せに暮らすこと、これはイエス様の目的なんですね。ですから、できないことを押し付けてるわけじゃないんですね。ここが大事なポイントですね。で、イエス様は一体何を教えようとしたのか、どういう意図なのかってことを見てみたいと思うんですね。で、早速今日の最初のところですね、最初の教えは腹を立てるなってところですね。で、ここでものすごく気をつけなくちゃいけないのはですね、もうあえて言いますけど、兄弟に向かって、兄弟ってのは実際の兄弟っていうだけじゃなくて、その、まあ、いわゆる、まあ、信仰仲間っていう意味のね、兄弟、広い意味の兄弟ですけど、向かってバカと言っただけで、誰でも地獄の火で焼かなくちゃいけないと理解するようなですね、いわゆるこれ直解主義、リテラリズムっていうんですね、こうとにかく、文字通りに受け取るっていうですね、やり方ですね。つまりイエス様の表現を全部文字通りに受け取るっていうのはですね、甚だしい、解釈の間違いなんですね。イエス様は誇張表現使ってますけど、そういう意味じゃないとですね、バカと言ったらもうお前は地獄に行くっていうことを言ってるわけじゃ決してないわけですね。でですね、家族とか友達にバカって言ったことない人なんているんですかね。まあ、いるかもしれないけど、あんまりいないですよね。ほとんどやっぱり人生生きてきてですね、 バカって言ったことない人っていますかね、皆さんどうですかね。まあほとんどいないと思うんですが、まあ、そうなっちゃうとですね、イエス様の言葉を文字通りに取るともうほとんど全員地獄行きだってなっちゃうわけですね。まあ、しかしですね、イエス様は腹を立てる、怒ること自体が罪だと言ってるわけじゃないんですね。これはとても大事なポイントですね。人間ですね、であれば、人間であれば怒らない人なんていないわけですね。で、一日一回ぐらいムカッとするわけですよ。電車でバーンと後ろからね、押されてね、なんだと思いますですね。もうそんなのしょっちゅうですよね。だから怒らない人なんていないわけです。で、それをやめろっていうのは人間やめろって話ですよね。怒るなったら人間やめろってなっちゃいます。ですからそういう話じゃないんですね。で、これイエス様は何がおっしゃりたいかというと、イエス様のポイントは、人はですね、その怒りをですね、放置してしまうと、その怒りがどんどん大きくなっちゃうよと。大きくなりすぎてですね、火のようになってですね、その火はあなたを飲み尽くすよと。で、挙句の果ては最悪殺人と結果になっちゃうよということを言ってるわけですね。ですから、人間はですね、怒るんですけど、その怒りを放置しちゃいけないということなんですね。で、今日のね、彰子で創世記のところ言いましたけど、まあ、創世記のね、まあ、アベルに嫉妬したお兄ちゃんのカインですね。これまさにその話ですよね。神様はこう言われてましたよね。なぜあなたは憤っているのか。なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないなら、罪は戸口で待ち伏せして、あなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきであるっていうことですね。まあこのことをイエス様はおっしゃってるわけですね。まあ怒っちゃうことは人間誰でもあるんですけど、じゃあその怒りを正しく治めなさいと、取り扱えってことなんですね。カインはアベルに対してこう激しい怒りを抱いちゃったわけですね。まあ抱いたこと自体が罪じゃなくてですね、まあそれは人間だから、それは嫉妬とかありますよね。兄弟、あいつばっかり吠えられて、なんで俺はみたいなね。まあそれは人間だからあって、それが、そういうふうに思っちゃいけないわけじゃないんですよ。ただ、カインはこの怒りに向き合ってですね、このなんで俺はこんな怒ってんだろうと、その原因なんだろうかと、その深く顧みるべきだったんですね。そして必要なのはアベルとも、まあ、よく話し合ってですね、まあ、神様に祈って、まあ、心のわだかまりを解消すべきだったんですね。カインに必要なのは怒りに飲み込まれないように適切な行動を取ることだったんですね。まあ、しかしそれをしなかったためにカインにとってもです、アベルにとっても最悪の結果になっちゃったわけですね。イエス様おっしゃったらまさにそういうことで、怒るなじゃなくて、怒りが大きくなりすぎないように、まあ、直ちに行動を起こしなさいと、和解に向けて行動を取れということですね。でイエス様は具体的なことを教えてますよね。イエス様は神様の礼拝よりもですね、なんと神様の礼拝よりも兄弟との和解を優先しろって言ったんですね。仲直りを優先しろと、まあ、つまりですね、皆さんが教会でね、今から献金をしようかなと思った時にですね、そういえばちょっとなんとか君と大喧嘩しちゃったなと、でこれほっとくとまずいなと思ったらですね、まあ、献金はひとまず置いといてですね、後回しにして、まあ、すぐちょっと教会抜け出して友達のとこ行って仲直りしなさいと、で後から献金すればいいんだっていう、まあ、そういうことを言ってるわけですね。なかなかすごいですね。礼拝中でもなんか礼拝中抜け出してもいいんだみたいなことをイエス様おっしゃってるわけですね。まさにこう捧げ物をね、祭壇の前にですね、もう神殿に来てまさに捧げようときに、それを一旦引っ込めてですね、パッと神殿から出てくて、なんか怒られそうですけど、それほど和解が大事なんだと。だからそれは、まあ別にこれ実際そうしろっていう意味じゃないんですけど、それほどね、直ちに行動を取るのはいいことなんですよと。すぐ行動を取りなさいってことを言ってるわけですね。まあこれもだから、単にこれも全部イエス様のことを文字通りに取るとですね、礼拝中でも逃がしていいんだっていう、まあそういう意味で言ってるわけじゃなくて、まあこれ誇張表現なんですけど、まあ、ただそれくらい、なんていうか大事だと。急いでしなさいよってことを言ってるわけですね。まあ、これが良いスパイラル、良い方向ですね。とにかく、和解のために一歩踏み出せと。で、何もしないのが一番悪いんですね。何もしない。怒りを溜め込む。これが悪いスパイラル、悪い方向に進んでいくわけですね。で、ほっとくと怒りがどんどん大きくなってですね、で、最悪の場合は、人殺しに発展しかねないってことですね。で、そういうですね、ならないように、たった今、正しい方向に一歩踏み出しなさいということなんですね。これがイエス様の教え。ですからです、イエス様は人を殺してはいけない、人を殺す者は裁きを受けなくちゃいけないというモーセの教えを全然否定してるわけでは決してないんですね。モーセの教えを全然否定してるんじゃなくて、むしろこのモーセの教えをちゃんと実行するには具体的にどうすればいいか、 どういうアクションを起こすべきなのかを丁寧に教えてくれてるわけですね。ですからイエス様はモーセの教えを否定してるんじゃなくて、これがちゃんとできるようにどうやればいいのかを具体的に教えてるわけですね。で、2つ目の教えも同じですね。この、まあ、女性、ちょっと女性の前で、ちょっと失礼な言い方です。女性をいやらしい目で見ちゃいけないと。もし見てしまったら地獄に落ちる。落ちるからそんなことになるくらいなら目をえぐり出せっていうですね、教えを文字通り取るとですね、もう生きていけないですよね。っていうのは現代はもう性的な情報に溢れ返ってますよね。どこに行ってもですね、もう逃げられないですね。テレビを見てもインターネットを見てもですね、雑誌を見ても、性的な刺激が氾濫してるわけですね。で、人間である以上ですね、男の人はですね、まあ、裸の若い女性とかの写真見せられてですね、何も感じないってわけにいかないんですね。まあ、もしそうなっちゃったら、まあ、逆にそれは問題ですよね。この世の男性が、ね、若い女性のですね、なんかいわゆるセックスアピールみたいなのに何も感じなくなっちゃったらですね、まあ、人類子孫残せなくなっちゃいますよね。ですから、まあ、人間そういうふうにできてるわけですからね。ですから、イエス様も、なんか若い魅力的な女性を見てもですね、何も感じるな、感じるぐらいなら目をえぐり出せっていうむちゃくちゃなことを言ってるわけじゃないわけですね。これイエス様の、教えの特徴であるですね、これ誇張表現なわけですね。むしろここでもですね、先ほどの怒りの場合と同様で、まあ、女性に何かこう、みだらな思い、横島な思いを抱いたとしたらですね、まあ、それは人間であればそういうことはあるんでしょうけど、まあ、その思いに向き合って、それが悪い方向に行かないように、最悪の方向に行かないように、つまり不倫とかですね、あるいはもっとひどい場合、痴漢とか、そういうふうに行かないように、適切な行動を取りなさいってことを言ってるわけですね。これがイエス様の教えで、実際目をえぐり抜けなんてことをおっしゃってるわけじゃないわけですね。ですから、この直戒主義は良くないっていうのはそういうことなんですね。まあ、適切なことを取れと、まあ、どんなことかと、まあ、一番確実なのはやっぱパートナーをしっかり持つことでしょうね。他の女性によそ見しないように、ね、自分のパートナーをしっかり持つということだと思うんですね。まあ、独身であってももちろん構わないんですが、自分の、まあ、いわゆるこの性的な欲求というか衝動が抑えられないなら結婚しなさいということは使徒パウロも言ってますよね。まあ、もちろん別に結婚というのはですね、こう性的な不貧困を避けるためにするだけのものじゃもちろんないわけですが、まあ、それも理由の一つだということを聖書は言ってるわけですね。で、その、これが二つ目。三番目の教えが、その、結婚。まさにその結婚についての教えですが、まあ、この教えはなかなか厳しいです。まあ、また他の箇所でも、イエス様の教えを、載せてますが、イエス様の離婚に関する教えはとても厳しい。現代人にとってはもうちょっと厳しすぎるというですね、によく言われるところですが、まあ、現代の日本でもですね、なんとこう3組に1組は離婚しているというですね、つまり結婚している人の3人に1人は離婚しているという時代になっているわけですね。ですからまあ、離婚するなっていうのはとても厳しく感じるわけですが、で、しかもイエス様はね、不貞以外の、まあ、不倫以外の理由で離婚した女性と結婚する者は、下院の罪を犯すんだと言ってますよね。これもなかなか厳しいですよね。まあ、日本の今の離婚の一番多い一つはですね、性格の不一致っていうのありますけど、性格の不一致はダメなんだっていうことを言ってる風っていうのになっちゃうんですよね。とても厳しいですよね。まあ、そう考えるとですね、まあ、これもですね、イエス様の教えを文字通り受け止めちゃうと、ああ、私はなんて大きな罪を犯してるのかって苦しくなってしまうわけですね。そう思ってるクリスチャンの方も多いと思うんですが、まあ、しかしここもでもイエス様はですね、これはこうすれば罪なんだと人々を責めたいわけじゃなくてですね、やはりここでもむしろ事態が悪い方向に行かないように早く行動を取りなさいということを言ってるわけですね。まあ、結婚というのはですね、もともと今の特に日本では、まあ、付き合った同士がするもんですから、まあ、結婚するときに離婚するとは誰も思わないわけですね。それが、まあ、顔を見たくないっていう状態になっちゃって離婚するわけですね。でもそこに行くまではいろいろな危険を示すシグナルがあるはずなんですね。ですからシグナルをやり過ごすんじゃなくて早めに動きなさいと。で、関係の修復、和解に努めろというのがイエス様の教えですよね。これがイエス様の教えですから、離婚したら罪なんだというふうに受け止めるんじゃなくて、そうならないように早く行動を取れというのがイエス様がおっしゃってるわけですね。で、最後の4つ目ですが、これは誓いについての教えですね。で、この教えもね、いわゆる直戒主義、文字通りに捉えると、非常に自分の生き方は窮屈になっちゃうんですね。 いくつかのキリスト教の教派ではですね、誓ってはならないっていうのはですね、宣誓してはならないっていう意味に対して、宣誓しちゃいけないから裁判官とかですね、司法関係には一切つけないんだと。そういう教派の人はですね、裁判関係に一切つかないんだっていう、まあ、そういうふうに教えたりですね、実践してるところもあるわけですが、まあ、他の教派を批判するのは良くないんですが、まあ、しかしこういうふうにですね、イエス様の教えを文字通り取るのは、これも間違ってるんですね。もう文字通りになったらめちゃくちゃありますよね。もうなんか女の人を見て何か感じたら目をえぐり出すとかですね、なんかやりだしたらもうどうなっちゃうんですかってことですね。だからそういう意味でこれも文字通り取っちゃいけないわけですね。ですからイエス様の教えは誓い、何が言いたいかというと、誓いがいらなくなる、不要になるようにちゃんとしっかりとしたね、信頼関係築きなさいって言ってるわけですね。どういうことかというと、誓いは何でするかというと、誓いはですね、私やあなたの言葉が信用ないから誓いをするんですね。嘘ついたら敗戦も飲ますっていうのはですね、嘘つくかもしれないからそういうことを言うわけですね。嘘をつくかもしれないと。誓いっていうのはですね、あ、この人は、約束破るかもしれないと。破んないように誓いをする。神の前に誓うとですね、破ると神罰が下りますよね。あるいはハリセンも飲まされますよね。そういう、なんていうか、呪いを加えてですね、その約束守らせようとするわけですね。まあ、つまりこれは誓いが必要なので、お互いに信頼関係ないからなんですね。この人嘘ついてるかな、かもしれないと思うんで、あなたは神様に誓えるって念を押すわけですね。誓うっていうのは嘘つかないでねっていうことですね。ですからこの人絶対に嘘つかないと信頼してればね、誓いなんかいらないんですね。だから、誓いっていうのはですね、誓いの背後には不信があると。それがないように信頼が築ければですね、まあ、この人がはいと言ったらはいなんだと、家と言ったら家なんだと、そういう信頼関係を作ればですね、誓いは不要になるんだよってことですね。だからイエス様はそういう信頼関係を築きなさいと、誓いがいらなくなるような信頼のおけるですね、行動をいつも行いなさいよと、まあ、それが円満な人間関係を築くために大事なんだってことを言ってるわけですね。だからここもちょっかいしてですね、誓ったら罪だとか、そういう意味じゃなくて、誓いなどいらないようなそういう人間関係を作れってことをイエス様おっしゃってるわけですね。で、今日まとめになりますが、今日はですね、立法ではモーセはこう言われてきたが、私はこう言うというですね、スタイルの一連のイエスの教えのね、最初の4つを学んでまいりました。冒頭で申しましたように、イエス様はですね、人間には到底守れないような厳しい教え、つまり心の中だけでもですね、横島な思いを抱いてはいけないとかですね、まあ、離婚は絶対禁止だとかですね、どんな場合でも誓ってはいけないとかですね、そういうことを教えてるわけではないんですね。もうこれ一番聖書の一つのですね、こう解釈の大きなですね、問題の一つは、こういわゆる直解主義ね、リテラリズム、何でも文字通りがいいっていうのは、これは大きな誤解ですね。これは聖書っていうものの文学をよく理解しない、場合に陥る誤解、誤りなわけですね。もちろんイエス様の真意はですね、私たちが負のスパイラルですね、悪い方のスパイラルに陥らないように、早め早めに適切な行動、アクションを取れってことですね。殺人とか姦淫とか、あるいは離婚とかね、そういった大きな罪とか問題に陥るまでにはですね、さまざまな段階があるわけですね。そこまで事態を悪化させないためにできることはいっぱいあるわけです。そうした機会を見逃さずに、すぐに迅速に行動しなさいと、和解のために動きなさいっていうのがイエス様の教えの意図なわけですね。私たちはつい意地を張ったり、つい面倒くさくなったりですね、まあ、いろいろな事情でですね、今すぐすべきことをです、ね、先延ばしにしちゃうんですね。もう後でいいやとかね、ちょっと今なんか私が謝るのはなんか嫌だとかね、なんで私が謝るのとか、そういうふうになってしまって、行動を取らないと。で、今すべきこと、今できることを放置してしまうとですね、事態は確実に悪い方向に行きます。そうならないようにすぐに和解のための行動を取りなさい。まあ、それが平和の道だってことをイエス様はおっしゃりたいわけですね。まあ、このイエス様の教えは当たり前のようで、なかなか実際に実行に移せないものなんですね。まあ、しかしヤコブが言うようにですね、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんというのはとても大事なことなんですね。イエス様の教えはですね、とにかく ありがたがってですね、ああ、いい教えだなという思うだけじゃダメで、実行しなくちゃいけないんですね。実行しないと私たちの何の益も平和ももたらさない。行動しなくちゃいけないんですね。だからね、やっぱり イエス様の教えをですね誤解しちゃいけない、これは無理な教えだとか思ってはいけないですね。これは私たちをむしろ、幸せにする、平和を築くための大事な道なわけですね。そのことを覚えて、これからも、三条の説教を学んでいきたいと思います。お祈りします。私たちに平和の道を教えられたイエス様、そのイエス様の父なる神様、その名前を賛美いたします。今日はイエス様の非常に具体的な教えを学びました。私たちは聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いものであるべきですが、そのように行動できるように助けてください。我らの平和の主イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。